デザートとコーヒーの30のテーブル7。その1。デザートはなぜ一口目が一番おいしいのか。デザートは一口目が一番おいしい。甘いものが好きな女性ならきっと共感をしてくれるのではないでしょうか。私も甘いお菓子が大好きです。ケーキ1つを10分くらいかけてちびちびと食べるタイプです。なぜ一口目が一番おいしいのかというと、一口目は全く甘みに慣れていないため一番おいしく感じられるのです。しかし残念なことに飛び上がるほどおいしく感じるのもそう長くは続きません。一口目を頂点に後になるほど甘みが感じられなくなります。味覚には慣れる作用があります。特に甘いものを食べ続けていると変化の違いが感じられなくなります。人間の体に備わっている順応反応ですから仕方ありません。しかしそうは言っても少しでも長く甘みを感じて食べたいですね。舌が鈍ってきた時リセットをする方法があります。ブラックのコーヒーを一口目がいいのです。ブラックのコーヒーがポイントです。砂糖やミルクはできるだけ入れない方がいいでしょう。甘みと苦味は対立します。甘みに偏った舌をブラックの苦いコーヒーの元に戻してリセットをしてくれます。水でもいいですが水よりブラックコーヒーの方が効き目は大きいです。ケーキとコーヒーを交互に口にすると両方の味わいが引き立ち一層美味しくいただけます。甘いデザートといえばコーヒーと一緒に出るのが定番ですが、そうした意味が込められているのです。デザートを食べながら時折ブラックコーヒーを口にする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その2、ワゴンサービスは食べられるだけお願いするのがマナー。ワゴンサービスでデザート、パン、チーズなどが運ばれていることがあります。チーズを除き基本的にワゴンサービスは無料です。お好きなだけどうぞ。優しい言葉をかけられ食欲が湧いてきますね。しかしちょっと待ってください。お好きなだけどうぞという給仕の言葉はマニュアルに書かれている口癖です。その言葉を本当に信じて本当に好きなだけお願いするのはよくありません。普段はテーブルマナーがしっかりしている人でもここでつい緊張の糸が切れてしまうこともあります。食べられるなら食べてしまおうと思い誰もこれもお願いしようとするのです。最初から食べられないと分かっているのに無理に食べようとするのはよくありません。下心が見え気が悪いものです。ワゴンサービスは食べられるだけお願いするのがマナーです。自分のお腹や体調と相談をしながら適量をお願いしましょう。ワゴンサービスは食べられるだけお願いする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その3、レストランで好き勝手に写真撮影をしない。薄暗いレストランに稲光のようなフラッシュが広がる瞬間があります。どうした、何があった。驚いて辺りを見回すとある家族連れがカメラで写真撮影をしていました。そんな場面に遭遇したことがあるのではないでしょうか。レストランは大切な日に向かうことが多いでしょう。誕生日や結婚記念日の時など大切な記念に写真を撮りたいと思うのは不思議ではありません。ほとんどのレストランでは写真撮影を許容しているとはいえマナーがあります。突然の暮らしは厳粛な雰囲気を台無しにします。カジュアルなレストランなら許容されることもありますが、フォーマルなレストランでは注意です。給仕や他のお客さんからとても嫌な顔をされることがあります。その他料理の無断撮影は著作権の侵害として問題になる場合もあります。創作料理は料理人の創意工夫が施されています。勝手に撮影をされてインターネット上で許可なく公開されるのは著作権の侵害となり気分を悪くする料理人もいます。どうしても撮影をしたければ必ず給仕の許可を得てからにしましょう。誕生日として結婚記念日としてという理由を簡単に付け加えればほとんどのレストランでは許容してくれるはずです。写真撮影は給仕の許可を得てからにする。デザートとコーヒーの30のテーブルなら。その4、甘いものは別からという言葉は本当だった。レストランのワゴンサービスではパン、チーズ、デザートなどが運ばれてくることがあります。基本的に食べられるだけお願いするのがマナーです。食べ残しは品が悪くできるだけ避けたいところです。お腹いっぱいで食べられない。そう思っても甘いデザートが食べられるという人も多いのではないでしょうか。甘いものは別からという言葉があります。甘いものが好きな人が自分を正当化させることだと思いますが、そうではありません。生理学的にも立証されている人間の体に備わったシステムです。好物を見たり食べたりすると脳内でオリゴンという化学物質が分泌されます。オリゴンが分泌されると接触中枢が刺激され胃の前動が起こり胃の内容物が腸へ押し出されるようになります。その結果胃に空間ができてもう少し食べられる余裕が生まれるのです。ただしそもそも甘いものが苦手な人にはこの現象は起こりません。この不思議な現象は人間がまだ狩猟採集生活を送っていた頃、今に耐えるためにできたシステムと言われています。人間の体は目を前提に作られています。狩猟採集生活を送っていた頃はいつでも食料が手にできる確証はありませんでした。そのため食べられる時に食べられるよう体のシステムができたのです。ただし今に耐えようとするこのシステムが今人類に対して脅威になっています。飽食と呼ばれる時代になり好きな時に好きなだけ食べられるようになりました。その結果甘いものを食べ過ぎてしまい健康に悪影響を及ぼしているのです。甘いものは別からでも食べ過ぎには注意をしましょう。食べ過ぎに注意しながらデザートを食べる。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その後横割りにされているフルーツの美しい食べ方。オレンジやグレープフルーツが2分の1に横割りになって出されることがあります。まず利き手でスプーンを持ちます。もう片方の手でフルーツの皮を持って固定をしながらスプーンの果肉と皮の間に入れます。するときれいに果肉が作れます。最後に果汁がそこに溜まることがあります。うっかり口を捨てて直接飲んでしまいそうですがいけません。スプーンですくって飲むようにしましょう。横割りになったフルーツはスプーンの果肉と皮の間に入れて食べる。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その6、レストランで出てきたリンゴを上手に食べる3ステップ。デザートにリンゴが出てきた場合はどう食べればいいのでしょうか。レストランでリンゴが出てくる場合、丸ごと一つ除いたいなとんです。最初から切って出してよと思いますが、そうもいかない事情があります。リンゴは酸化が早く切ってしばらくすると茶色に変色をしてしまいます。茶色の状態でサーブをするのは鮮度と意味ためといいエレガントではありませんね。レストラン側としてはできるだけ新鮮な状態で食べてもらいたいため切るのは客人に任せることが多いのです。しかしそういう事情はあれ、食べる側にすれば厄介ですね。まず言うまでもなく丸かじりは厳禁です。ではリンゴはどう食べればいいのでしょうか。一般的な切り方の一つをご紹介します。ステップ1、縦にナイフを入れて2つに割る。まずリンゴをフォークで固定しながら縦にナイフを入れて2つに割ります。もう一度2つに割り4分の1の大きさにします。フォークがやりにくければ手で固定をしても構いません。ステップ2、種を取り皮を剥く。4分の1の大きさになったリンゴの種をナイフで取った後皮を剥いていきます。ステップ3、型紙で一口サイズに切って食べる。皮を剥き終わればナイフとフォークを使って一口サイズに切って食べます。さてこの切り方は一例です。基本的にリンゴの剥き方に関しては自由な切り方が許容されています。リンゴの剥き方は個人差が大きいため自分の慣れている切り方がいいでしょう。いきなり2つに割るのではなく最初にリンゴ全体の皮をナイフで剥いてしまうことでも構いません。リンゴの皮を剥く作業はある程度の技術を要します。不器用でどうしても皮を剥くのが苦手という人は簡単な解決策があります。求人にうまく切る自信がないので切っていただけますかと言えばいいのです。切らないものを無理に切るより求人にお願いをした方がスマートです。リンゴを切る自信がない場合は求人にお願いする。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その7、皮付きぶどうの美しい食べ方。マナコンによっては皮が付いたままのぶどうを口に入れる食べ方が紹介されていることもあります。マナーとしては間違っていませんが、個人的にはあまりお勧めはしません。皮付きぶどうを口に入れて口の中でもぞもぞするのは同席者から見るとあまり気持ちのいい印象は受けないからです。何より健康面にも影響が心配です。レストランで出されるぶどうは当然きれいに洗っているはずですが、人間ですからうっかり洗い忘れている場合もあります。汚れや消毒液が付着している可能性もあり、衛生面や健康面にも不安もあります。おすすめのぶどうの食べ方を紹介します。まず一つぶどうを手に取って皮を半分に剥きます。花びらのように剥くのがコツです。ぶどうの付け根のところから剥いていけばきれいに剥けます。上半分が花びらのように剥ければぶどうの下半分も指でつまみます。するとぶどうの中身が上に押し出されますので、そのまま口にしましょう。種のあるぶどうの場合は口の中に種が残ります。片手で口元を覆い隠しながらもう片方の手でつまみ出せばいいでしょう。剥いた皮や吐き出した種は皿の隅に置いておきます。汚れた指先はフィンガーボールを使って洗って終了です。ぶどうを半分に剥いて口にする。デザートとコーヒーの30のテーブルマナー。その8、皮が付いているオレンジの食べ方。もし皮が剥かれた状態のオレンジなら食べるのは単純です。そのまま指でつまんで食べてもいいです。フォークで刺して食べても結構です。問題なのは皮付きオレンジが出た場合です。この場合直接手を使って皮を剥きます。気をつけたいのは向きです。切り口を相手に向けるのはマナー違反なのでやめましょう。割れ目を入れた際オレンジの芯が相手に飛んでしまい衣服を汚してしまう可能性があるためです。向きはやや下向きにしながら自分の方に向けるのがマナーです。1枚ずつ皮を剥くよりできるだけ1枚にまとめて向ければスマートです。これは少し技術を要するのでできる人のみで結構です。剥いた皮は皿の隅の方に置いておきましょう。汚れた手はフィンガーボールを使って汚れを落として終了です。もしフィンガーボールがなければナプキンを使って指を拭けば OK です。オレンジは直接手で皮を剥く。 デザートとコーヒーの30のテーブル7。その9、オレンジの皮をきれいにむく方法。フルコース料理のデザートではオレンジが登場することがあります。柑橘類は直接手で皮をむいて食べるのが基本ですね。さて、この時ですが、できればきれいに皮をむきたいと思います。皮を1枚ずつバラバラにむくより1回でむくとスマートです。しかし、これはある程度慣れと技術が必要です。お任せください。現状の出身の私には最も得意な分野の一つです。庭の未完畑になっているくらいですが、皮をむくのはある程度慣れているつもりです。そこで最もシンプルできれいなむき方があります。まず、オレンジ全体を指で軽く揉みます。力加減に注意しながらオレンジ全体をマッサージするようなイメージです。皮が柔らかくなり、むきやすくなります。オレンジには上下がありますが、上から向いてはいけません。むきにくくなり、失敗率が高くなります。必ず下から上に向けて向いていきましょう。花びらを作っているというイメージで向くのがポイントです。向き終わった後、オレンジの皮が花びらの形になっていれば合格です。ちなみに筋は取らない方がベターです。見かけの悪さなどから筋を取りたい人が多いですが、取らない方が正解です。オレンジの栄養は筋の部分に集中しているためです。下から上に向けて向き、残った皮が花びらになるように向く。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その10、酸っぱいと感じた時に裏を作ると味のある表情になる。食後のデザートには柑橘類のフルーツが登場します。オレンジやグレープフルーツなど甘みたっぷりの美味しいものがあります。ただし、必ずしも甘いとは限りません。うわ、酸っぱい。前に思ったより酸っぱくて食べるのに苦労することがあります。同席者と話をしているときに酸っぱい顔を見せるのは少し見苦しいですね。仕方ないとはいえ、好きな人の前であまり崩れた表情は見せたくないことでしょう。未然にしわが寄るとどんな苦味でも台無しです。では酸っぱいと思ったときどうすればいいのでしょうか。そのまま笑顔になるのがコツです。酸っぱいと思ったときわざと笑顔を作ってみましょう。笑顔で未然にしわが寄るのを防ぐのです。それと同時になかなか普段にはない一風変わった笑顔になるはずです。味のある表情です。ぜひやってみましょう。酸っぱい顔をごまかすことができますし、いつもとは一味変わった笑顔になります。酸っぱいと思ったら笑顔でごまかす。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その11、メロンを上手に食べる4つのステップ。デザートでメロンが出てきたときどう食べればいいのでしょうか。庶民の感覚では丸ごと噛みつきたいところですが、これは NG です。メロンを食べる際もナイフとフォークを使って食べるのがマナーです。一般的にデザートと知らされるメロンは三日月の形で出されるはずです。ステップ1、3分の7で切る。まずメロンの左側をフォークで刺して固定します。右手のナイフでメロンの皮に沿って3分の7で切っていきます。メロンは滑りがあって滑りやすいので気をつけながら切っていきましょう。切りにくいようなナイフを上下に動かせばうまく切れるはずです。ステップ2、半回転させ残り3分の1を切る。3分の7で切れたら180度半回転させます。同じ要領で残りの3分の1をナイフで切ります。すでに3分の7は切れ目が入っている状態ですから、ゆっくり慎重に切っていきましょう。ステップ3、一口サイズに切って食べる。切り終えればあとはナイフとフォークを使って食べれば OK です。髪の部分が浮いた状態ではありますが、手前に寄せずそのまま食べるのが一般的です。食べるときも左側から一口サイズに切って口に運んでいきましょう。ステップ4、食べ終わった後。食べ終えれば残ったメロンの皮は皿の奥の方に寄せます。ナイフとフォークは横向きに並べておきましょう。デザート用の皿は小さいため横向きにして並べておく方が安定します。メロンの皮をきれいに切ってから食べる。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その順に、バナナは直接持って食べない。バナナを食べるときもナイフとフォークを使う。デザートを食べるときに驚いたのはバナナです。バナナを食べるといえば片手で持ちながら皮をむく食べ方が一般的ですね。しかしテーブル7ではあらゆるフルーツを食べるのはタブーです。もちろんバナナも直接かじるのは NG であり、ナイフとフォークを使って食べます。しかし初めての処理は度肝を抜かれるものです。どうやって食べればいいのかあたふたします。では順を追って食べ方のご説明をします。1、バナナの頭の部分を切り取る。まずバナナの頭の部分を切り取ります。フォークで頭を固定しながらナイフで頭の先の部分だけ切り取りましょう。2、お尻の部分を切り取る。頭の部分を切れば次はお尻の部分です。バナナを180度反対転させます。この時直接バナナを反対転させるよりバナナの乗った皿を反対転させた方が綺麗なのです。頭を切り取ったのと同じ要領でお尻も切り取りましょう。バナナの左右の先端がなくなった状態になります。3、横一直線に切れ目を入れる。フォークでバナナを固定しながら左から右にかけてナイフで横一直線の切れ目を入れます。切れ目が入ればバナナの皮が上下に開きます。あとはナイフとフォークの使い方でバナナの左側から食べます。バナナをナイフとフォークで食べるのは慣れるまで少し時間がかかります。しかしバナナは比較的安くて見えますので自宅で練習しやすいことでしょう。本番でかっこよく決めるためあらかじめ自宅でしっかり練習をしておきましょう。バナナもナイフとフォークを使って食べる。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その13、普通のデザートができたとき口にする賢い順番。フルコース料理では食後のデザートが2種類出る場合があります。いえ、場合によっては2種類以上のときもあります。さすがフルコースです。このとき深く考えることなく美味しそうなものから食べようと思います。もちろんそれでもいいのですが、より美味しく味わうための順番があります。薄い味のデザートから先に食べるのがポイントです。マナーとしてあるわけではありませんが、そういう順で食べる方が賢明です。なぜでしょうか。これは普段お菓子を食べるときを例に挙げれば分かりやすいことでしょう。例えば甘いチョコレートを食べたのにオレンジジュースを飲むと水のように感じた経験はありませんか。大変甘いものを口にしてしまうと口が甘みに慣れてしまい感覚が鈍くなるからです。複数のデザートが同時に出た場合は甘みの薄いデザートを口にしてから甘みの濃いデザートを食べます。メロンとケーキが出てきたときはケーキの後にメロンを食べるよりメロンの後にケーキを食べます。アイスクリームとオレンジが出てきたときはオレンジの後にアイスクリームを食べます。より美味しく感じながらいただけます。複数のデザートが出た場合、甘みの薄い方から食べ始める。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その14、プリンやバラの上手な食べ方。プリンやバラは柔らかくて形崩れしやすいため油断をすると大変です。食べやすいと思って自由な食べ方をすると形崩れをして苦しくなることがあるのです。崩れやすいデザートこそ食べ方で大きな差が現れやすい傾向があります。ではどう食べていけばいいのでしょうか。次の2つのポイントを意識しましょう。ポイント1、縦に向けた食べ方を意識する。ポイントは横からではなく縦から食べていくことです。プリンやバラなどの弾力性のあるものは上から下に向けてスプーンを入れると形崩れしにくい傾向があります。少しずつ上からすくって食べましょう。上から下に向けてスプーンの底までまっすぐ入れます。するとちょうど器の底に溜まっているキャラメルソースを絡めやすくもらえる利点があります。ポイント2、できるだけ手前から食べる。デザートは手前から食べていくようにしましょう。他の料理も言えることですが、手前から食べていくことで切り口を相手に見せないようにできるからです。品を意識した美しい食べ方なのです。手前から縦にすくって切り口を相手に見せないようにする。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その15、フィルムがついているケーキの上手な切るのの取り方。レストランで出されるケーキにフィルムはついていないはずですが、レストランによります。カジュアルなレストランではフィルム付きのケーキが出されることがあります。しかし、高価なレストランでもフィルム付きでケーキが登場する場合があります。フィルムを取るときフォークを使って離すとエレガントです。フォークの先にフィルムを引っ掛けくるくる巻き取りながら取っていきましょう。ポイントはフィルムのクリームがついている側を内側にしてまくことです。クリームが接着剤のような役目を果たし、小さくまとめやすくなります。また、丸めた後も元に戻りにくくなります。取ったフィルムは皿の奥に置いておきましょう。もしフォークで取る自信がない人は手で取っても構いません。汚れた手はナプキンで拭きましょう。フィルムのクリームがついている側を内側にしてフォークで巻き取る。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その16、エレガントなケーキの食べ方。ケーキを食べるとき基本的にナイフは不要でフォークだけを使います。フォークでケーキをすくうように食べます。三角形ケーキの場合、三角の尖った方から食べるようにしましょう。尖っている部分はフォークですくいやすくケーキが倒れにくく食べることができます。丸い形のケーキの場合、手前からすくって食べていきます。食べ口をできるだけ相手に見せない方が美しく食べられます。ケーキが倒れそうになったとき、三角のケーキでも丸いケーキでも最後の方はケーキが薄くなりグラが倒れそうになります。いくら倒れないように食べるとはいえ、倒れないようにするのも気を使って大変です。そういうとき倒れそうになった段階でわざと横に倒してから食べます。倒れそうになった段階でわざと倒すのがポイントです。食べている途中に倒れると倒れる方向をコントロールしにくく皿の外に出てしまう場合があるからです。倒れそうになった段階でわざと倒す方が倒れ方をコントロールできるのです。ケーキの上品な食べ方をマスターする。 デザートとコーヒーの30のテーブル7。その17。ケーキの上のイチゴ。先に食べるか後に食べるか。それが問題だ。ケーキの上に小さなフルーツが乗っている場合があります。よく見られるのはイチゴですね。真っ白なケーキの生地の上にイチゴの赤い中は相性がいいものです。さて、問題なのはこのイチゴです。マナーとして先に食べる方がいいのでしょうか。それとも後から食べる方がいいのでしょうか。実はマナーとしては具体的に決まっているわけではありません。好きなタイミングで食べることができます。ただし、マナーでは決まっていなくても美味しくいただくための賢い順番があります。イチゴを先に食べる方がよりケーキを美味しくいただけます。イチゴを先に取らないとケーキを食べにくいという理由もありますが、ポイントは味の濃さです。もしケーキを口にしてからイチゴを口にすると水っぽく感じます。最初に甘いものを口にしたせいでイチゴの甘みが感じられにくくなるからです。したがって先にイチゴから食べる方がフルーツの本来の甘みを味わうことができるのです。イチゴは直接葉の部分の手で掴み口にして結構です。残った葉の部分は皿の上に置いておきましょう。イチゴから先に食べる。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その18。ミルフィーユの上手な食べ方とパイクスの上手な対処法。ミルフィーユは変わった食べ物です。パイ生地はとても硬いのに柔らかいカスタードクリームが挟まれています。硬いと柔らかいが混在した珍しいお菓子です。そのため食べるときに少し苦労します。無理なく切ろうとしても硬い生地が邪魔してうまく切れないのです。無理に切ろうとすると今度は中身のクリームが飛び出てしまいます。何か甘い食べ方はないのでしょうか。長方形のミルフィーユの場合は最初に横に倒してから食べることをお勧めします。横にすると硬い生地があるため切るときにはナイフを使って切りながらフォークで刺して食べていきましょう。また生地を離して中身と別々に食べるのはマナー違反なので注意しましょう。パイクスの対処法。大抵のお菓子はクズが目立ちやすいような特徴です。もちろん無理にクズを取らずそのままでも結構です。ただし食べ方によってはパイ生地が目立ち気になる場合があります。そこで上手なパイクスの対処法があります。ナイフで切ったパイをフォークで刺して口に運ぶときクリームにパイクスをくっつけましょう。クリームには粘着性があるのである程度ならパイクスがくっつくはずです。きれいにパイクスが片付き皿の上がきれいになります。相手デザートは横にしてから食べる。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その19。なるほどと思われる硬い生地のミルフィーユを食べるかっこいい食べ方。比較的パイ生地が硬いミルフィーユは食べるときに厄介です。長方形のミルフィーユの場合は最初に横に倒した方が食べやすくなります。では正方形のミルフィーユの場合はどうでしょうか。横に倒すのも倒しにくい状況です。ここで一つ変わった食べ方があります。まず一口大になるようフォークを垂直に刺しましょう。必ず上から下まで貫通するよう一気にフォークを入れるのがポイントです。その後開いた穴に沿ってナイフを入れます。硬くて切りにくかったミルフィーユがきれいに切れるようになります。なぜでしょうか。申し込み用紙などで切り取り線に沿ってあらかじめ穴が開いている感がありますね。あらかじめ穴が開いているので傾けながら強く引っ張ればハサミがなくても上手に切り取れます。それと同じような状態になるのです。ミルフィーユの硬い生地にフォークで穴を開ければその穴の部分が切り取り線の穴と同じ状態になります。その穴に沿ってナイフを入れれば硬い生地のミルフィーユをきれいに切り取ることができるのです。比較的パイクスは目立たずきれいに食べることができます。また見た目からしていかにも手慣れた上級者を演出できる食べ方です。そうした食べ方を無理にする必要はありませんが、少し洒落た食べ方として機会があればぜひ試してみましょう。フォークで硬い生地に穴を開けてからナイフで切り取る。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その20。皿のチョコレートソースをうまく拭き取る方法。ケーキ皿の上にチョコレートソースできれいに彩られていることがあります。フォーマルなレストランではチョコレートソースを使って美しいデコレーションがされているものは珍しくありません。このチョコレートソースはケーキの味のプラスアルファとして使います。ケーキをフォークで作って口に運ぶ前、皿の上のチョコレートソースをつけてみましょう。拭き取るようなイメージです。ケーキにチョコレートの味わいが加わり、いつもとは違った味わいが楽しめます。同時に皿の上をきれいに拭き取ることもできるのです。ただ皿の上の彩りを壊したくないときは無理にチョコレートソースを拭き取る必要はありません。チョコレートソースを使って味わいを加える。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その21。シュークリームのエレガントな食べ方。デザートにシュークリームができた場合、どう食べればいいのでしょうか。庶民の感覚では全て掴み、口を大きく開けて一口でいきたいところですね。しかし、テーブル7で直接かじるのは厳禁です。シュークリームといっても一口サイズと大きいサイズがあります。それぞれによって少し食べ方が異なります。一口サイズのシュークリームの場合、一口で食べられる小さなシュークリームの場合は食べるのは良いです。そのまま手でつまんで食べて結構です。手でつかむのに抵抗があればフォークを使って食べてもいいでしょう。ただし、できるだけ一口で食べるようにしましょう。一口サイズは一口で食べてもらうために作られています。大きいシュークリームの場合、大きいシュークリームの場合、おそらく上の部分が切り取られ、深くなっているはずです。もし切り取られていなければ、手を使ってシュークリームの頭を下のように切り取ります。今やるはずようなイメージで切り取っていきましょう。すると大きく開いた穴からシュークリームのクリーム部分が覗ける状態になりますね。最初は深くなっている部分のスプーンの代わりにして中身のクリームをすくって食べます。その後はシュークリームの周りの生地を手でつまんで取り外しクリームをつけながら口にします。大きなシュークリームは蓋を使って食べる。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その22。アイスクリームやシャーベットに添えられているお菓子には重要な意味がある。アイスクリームやシャーベットにはクッキーやブラスなどのお菓子類が添えられていることがあります。カジュアルレストランでチョコレートパフェにクッキーが添えられているのは定番の光景ですね。飾りなのかなと思います。これまで深く意味や理由を考えることなく、なんとなく食べていたのではないでしょうか。実はこのクッキーやブラスには重要な意味が込められています。人によってはこのクッキーやブラスでアイスを作って食べようとする人もいるでしょう。しかしこれはいけません。なぜ添えられているのかというと、舌の感覚を取り戻すためです。冷たいものばかり食べていると甘いと感じにくくなったり、食べている感覚が薄れてきたりします。そこで常温で口当たりの異なるクッキーやブラスを口にすることで鈍くなった舌の感覚をリセットする働きがあるのです。したがって一緒に食べてしまうと、せっかく添えられている意味がありません。アイスクリームとクッキーを交互に分けて食べるようにしましょう。アイスクリームやシャーベットに添えられているクッキーやブラスは交互に食べる。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その13。デザートの最後の一口の玉にはつるりと滑って食べにくい時の対処法。アイスクリームやシャーベットを食べていると最後の一口に苦労することがあります。アイスクリームやシャーベットなどのような成果はつるつる滑ります。スプーンですくおうとするのですが、つるりと滑る。アイスクリームに握られているようです。握られているように見えるから無理になります。最後の一口のをスプーンでうまくすくえなくてイライラするのです。だからとはいえ放っておくのも見苦しい。やはりデザートとはいえ最後は美しく食べたいですね。こういう場合は指先を使って結構です。人差し指を使ってつるりと滑るアイスクリームをスプーンの上に乗せましょう。汚れた指先はナプキンで拭けばいいのです。つるりと滑ってスプーンですくいにくい時は人差し指を使う。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その14。できる限りコーヒーはブラックで飲みたい。フルコースの終盤ではデザートにコーヒーがついてきます。高級レストランともなればコーヒー一杯とはいえかなり手間暇をかけています。インスタントコーヒーのように手軽に作ったものではありません。コーヒー豆を丁寧に引いて香りと味を気にかけながら時間をかけて作っているはずです。これだけ手間暇をかけて作られているコーヒー。できるだけ作ってくれた人の労を願いながらいただきたいですね。喜ばれるコーヒーの飲み方があります。できる限りブラックで飲むと喜ばれます。香りと味を楽しむためにはやはりブラックが最適だからです。ブラックならほとんどカロリーがありませんから飲みすぎの心配もありません。できるだけコーヒーはブラックで飲む。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その15。ブラックコーヒーが苦手な人が砂糖やクリームを入れる前にしておきたい最低限のマナー。苦いのは大の苦手。ブラックでは飲めない。基本的にコーヒーはブラックで飲むと喜ばれます。コーヒー本来の味と香りを楽しむためにブラックは王道です。しかしコーヒーの楽しみ方は人それぞれです。人によっては苦いのは苦手。砂糖とクリームを入れたいという人もいるでしょう。自分の飲みたいように飲むのが一番ですね。もし砂糖やクリームを入れるならその前にせめて実施していただきたいマナーがあります。せめて最初の一口目だけはブラックで飲むようにしましょう。苦いのが苦手でも最初の一口目ならできるはずです。軽く口をつけてコーヒーの香りや苦みを味わいましょう。これが作ってくれた人の労を願い最低限のマナーです。またマナーとしての問題だけではありません。最初に苦みを感じれば砂糖とクリームを入れた時の甘みがより深く感じられるようになります。甘党の人でもせめてコーヒーの一口目だけはブラックでいただく。デザートとコーヒーの30のテーブル7。その26。なぜコーヒーは食後が定番なのか。フルコース料理でコーヒーが出るタイミングは決まっています。必ず食後です。食前や食事中にコーヒーができることはほとんどありません。特別にオーダーした場合を除けば食後に出されるのが定番です。飲み物ですから別に食前でも食事中でも問題ないような気がします。 なぜ食後なのでしょうか。もちろん大きな意味があります。実はコーヒーに含まれるカフェインには有機の分泌を促す効果があります。食後にコーヒーを飲めば胃酸の分泌が流され消化がスムーズになるのです。食前に出さない理由も有機の分泌促進に関係します。食前は胃の中が空っぽの状態です。もし食前にコーヒーを飲んでしまうと有機の分泌が活発になりお腹が痛くなる場合もあります。食事中にコーヒーを飲むと有機の分泌によって食欲が増進されてしまい食べ過ぎてしまいやすくなります。この働きのためコーヒーは食後というのが定番になっています。ブラックコーヒーのカロリーはゼロですから飲み過ぎても問題はありません。食後に出るコーヒーは偶然ではありません。人間の食事リズムにのっとって考えると食前や食事中より食後がベストなのです。コーヒーは食前や食事中より食後に飲む。デザートとコーヒーの30のテーブル7その17。コーヒーや紅茶を美味しくて美しい飲み方。コーヒーや紅茶をブラックで飲む場合はとっておもって飲めば OK です。これといって手順が必要になる点もありません。手順が必要なのは砂糖とクリームを入れる場合です。適当に砂糖とクリームを入れてスプーンでかき混ぜたいところですが、テーブル7では順番があります。1、砂糖を入れる。砂状になっている砂糖ならそのままカップの中に入れて結構です。ただし、角砂糖の場合そのまま入れてはいけません。落としたタイミングでカップの中身が細かく飛び散り、周りを汚してしまうことがあるからです。スプーンの中に角砂糖を置いてスプーンのカップに沈めます。2、かき混ぜる。砂糖を入れたらスプーンでかき混ぜます。まだクリームは入れません。単にかき混ぜればいいのではなく、少し気をつけたい点があります。カップの底にスプーンを当てながらかき回さないことです。カチャカチャという音が目立つだけでなく、カップの底に傷をつけてしまいます。そこにぶつからないようスプーンを少し浮かせた状態でかき混ぜるようにしましょう。最後はったスプーンはソーサーの向こう側に置きます。レモンやシナモンスティックの場合も同様にソーサーの向こう側に置きます。3、クリームを入れる。かき混ぜた直後、クリームを入れます。このタイミングでクリームを入れるのがポイントです。スプーンでかき混ぜた勢いが残っているため、美しい形状になってクリームが混ざっていきます。砂糖の濃さは全体的に均等にした方がいいですが、クリームの濃さは違いがあると変化のある味が楽しめます。カレーを食べるとき、ご飯に具を全部混ぜないのと同じです。4、取っ手を持って飲む。最後にカップの取っ手を持ちます。正式な持ち方は取っ手を輪の中に人差し指を入れません。取っ手を掴むような形で持ちましょう。また、両手でカップを持つのはマナー違反です。ぬるいという際であり、デザートとコーヒーの30のテーブル7、その28、立食パーティーを除いてコーヒーはソーサーを持ちながら飲まない。コーヒーを飲むときこぼさないようにするためか、ソーサーを持ちながら飲む人を見かけることがあります。テーブル7ではコーヒーを飲む際ソーサーを持ち上げながら飲みません。ソーサーだからではなくテーブル7ではあらゆる食器を持ち上げながら食べないマナーで統一されているためです。コーヒーがこぼれそうならあらかじめソーサーを手前に寄せてから飲むようにしましょう。ただし立食パーティーの場合は例外です。立食パーティーでは立ちながらという仕方ない状況のためソーサーを持ちながら飲むのは許容されています。ソーサーを持ちながらコーヒーを飲まないようにする。デザートとコーヒーの30のテーブル7、その29、一連のフルコース料理を全て食べ終えましたという最終的なサイン。食べ終わった後、デザートを食べるために使ったナイフやフォークはどうしていますか。通常、食べ終わりましたというサインはナイフとフォークを時計の3時や5時の方向に向けて並べますね。一連のフルコース料理の最後に登場するのはデザートです。デザートを食べ終えた後、ナイフとフォークを斜めに向けて並べるまでは同じですが、もう一つ心がけたいことがあります。ケーキやミルフィーユは銀紙などの上に乗っています。デザートを食べ終えればその銀紙でフォークの先端を包みましょう。銀紙が登場しないデザートの場合は紙付近でも構いません。これは一連のフルコース料理を全て食べ終えましたという最終的なサインです。例に正しい印象になります。こうしなければいけない明確なルールがあるわけではありませんが、できる人は余裕なみで人目を変えるはずです。終わりよければ全てよしと言葉がありますが、最後美しく締めくくることで全体的に整った印象を与えてくれます。デザートの最後をきれいに締めくくることができれば、後味の良い印象を与えます。給仕がデザートの皿を取り下げてくれるでしょう。あとはコーヒーを飲みながら同席者とデザートの甘い余韻に浸りながら食事の会話を楽しみましょう。デザートを食べ終わればビンガミでフォークの先端を包む。デザートとコーヒーの30のテーブル7、その30、デザートが食べ終わりやすぐナプキンを取らない。フルコース料理ではデザートで最後です。最後の一品ですが、次に出てくる食事はありません。デザートを食べ終わればナプキンも取っていいような気がしますが、マナーとしてはあまり良くありません。デザートが食べ終わってすぐナプキンを取り外すと、同席者や給仕に対して早く帰りたいと受け取られる場合があるからです。そういう仕草が少し怒っているように誤解される場合もあります。余裕のない様子は厳粛な雰囲気にはふさわしくありません。デザートが終わりやすぐナプキンを取るのは控えた方がいいでしょう。気持ちよく最後を締めくくりたいですよね。ナプキンは食事が全て終わってしばらくしてから取りましょう。この余韻に浸り続けたい、もっと美味しい食事を楽しみたい、前向きなメッセージを同席者や給仕に伝えることができます。ナプキンはレストランから退席するタイミングで外す。デザートとコーヒーの30のテーブル7、まとめ。その1、デザートを食べながら時折ブラックコーヒーを口にする。その2、ワゴンサービスは食べられるだけお願いする。その3、写真撮影は給仕の許可を得てからにする。その4、食べ過ぎに注意しながらデザートを食べる。その5、横割りになったフルーツはスプーンの紙と皮の間に入れて食べる。その6、リンゴを切る自信がない場合は給仕にお願いする。その7、ブドウを半分に剥いて口にする。その8、オレンジは直接手で皮を剥く。その9、下から上に向けて剥き、残った皮が花びらになるように剥く。その10、酸っぱいと思ったら笑顔でごまかす。その11、メロンの皮をきれいに切ってから食べる。その12、バナナもナイフとフォークを使って食べる。その13、複数のデザートが出た場合、甘みの薄い方から食べ始める。その14、てめえから縦にすくって切り口を相手に見せないようにする。その15、フィルムのクリームがついている側を内側にしてフォークで巻き取る。その16、ケーキの上品な食べ方をマスターする。その17、イチゴから先に食べる。その18、大抵デザートは横にしてから食べる。その19、フォークで硬い生地に穴を開けてからナイフで切り取る。その20、チョコレートソースを使って味わいを加える。その21、大きなシュークリームは蓋を使って食べる。その22、アイスクリームやシャーベットに添えられているクッキーやウェザーズは交互に食べる。その23、つりと滑ってスプーンですくいにくい時は人差し指を使う。その24、できるだけコーヒーはブラックで飲む。その25、あなたの人でもせめてコーヒーの一口だけはブラックでいただく。その26、コーヒーは食前や食事中より食後に飲む。その27、コーヒーの飲み方をマスターする。その28、ソーサーを持ちながらコーヒーを飲まないようにする。その29、デザートを食べ終わればビンガミでフォークの先端を包む。その30、ナプキンはレストランから退席するタイミングで外す。